相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場先生、今日もよろしくお願いします。
もう今日本番前からずっと憧れちゃんのお腹がグーグーグーグー
今日元気ですね。
なってまして、はい、元気。今日ね、こう毎年恒例の私の誕生日にですね、プレゼントをこうくれる、
はい、いつもありがとうございます、
ハンドルネーム、はい、上戸彩夫さん、
上戸彩夫さん
なんだけど、今度あの名義変更したと、かぶと彩夫に変わったということで、いただいたものがですね、はい、これ本物の昔の株券の、
すごい、
まあ、これコレクターなんだろうな、これあの昔の本物の株券ですね。それからですね、これはなんかあの上戸彩夫さんの変身ストラップと、はい、それから憧れちゃんもなんかいただいたかな、
はい、私もいただきましたね、うん、このレトロ
レトロ
ファッション塗り絵、
塗り絵か、
はい、とかしおりとかいただきました。
これ今冷静だけどすごいね、開けた時喜んで、ね、飛び跳ねてたね
飛び跳ねてました、
うん、それでもう一つ、これはねお菓子だね、これなんだろう、仙台駄菓子って書いてあって12個入ってて、賞味期限が5月17日、あ、まあ大丈夫これせん、ね、あのそう、遠くの人なんだよね、もう毎年ねいただいて、はい、本当にありがとうございます。
いや、
今年前回来てねえからさ、あの、はい、お元気なのか心配して俺眠れなかったけど、
前回、あ、
うん、
あ、
うん、でもこ、あ、前回俺シンガポールだしな、
はい、そうですよね、
でこれいただいて、なんかああもうあの上戸じゃない、かぶと彩夫さんがまたあのお元気でいらっしゃってるんでね、
よかった、
いや、よかったな、これいくつぐらいの人なのかな、
は
い、
どうですかね、
ねえ、またこうちょっとあのサイトに書いていただければ、ね、と思いますね、はい、それからちょっと画面見ていただいて、
はい、
ずっと宣伝してんだけど、はい、いよいよ5月17日、つまりこの、
はい、賞味期限と一緒だ、
賞味期限と一緒なんだけどあの、東京ビッグサイトで、はい、資産運用エクスポ2026というのがありまして、ネットで申し込んでいただくと無料で入場できますと、はい、でこうね、これは宣伝だ、ネットで、は
い、まだ写真、相葉先生の写真ないですね。
そうなんで、俺の写真がないから、これ来年から出るのやめようかと思ってるんだけど、はい、まあ来てみてください。今申し込み者が700人ぐら
い
申し込みをいただいているようですが、すごい、こういう無料のやつっていうのは行ってみるとやっぱり半分ぐらいのね、要するにとりあえず申し込んでおこうかなって言うとね、半分ぐらい、はい、だから400人来てくれるから、ここだと100人ぐらい乗せたいなっていう感じがしますな。あのいい話するんで、ぜひいらしていただければと思います
はい、
はい、なんか今日は来てますか。
無料で申し込みいただけるんですもんね。
そう、
チャット欄にも URL を貼っておりますので、はい、そちらからぜひお願いします。皆さんからもいろんな、も早速もう最初から、うんうん、あの悩み相談というか銘柄について来てますので、どうしましょう、中でねゆっくりお聞きしましょうかね、うん、
はい、
はい、それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。連休明け7日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸しました。終値は全営業日と比べて3320円72銭高の 62,833 円84銭となり、4月27日の最高値を大きく更新しました。日本の連休中に海外市場でハイテク株の上昇が加速し、リスク先行に傾いた海外勢などの買いが一気に強まりました。アメリカとイランの戦闘が早期に終結するとの観測も買いを後押しし、株価指数先物主導で上げ幅を拡大する場面も目立ちました。東証株価指数トピックスは大幅に続伸。終値は全営業日と比べて 111.76 ポイント高の 3840.49 でした。 東証プライムの売買代金は概算で10兆8448億円。22年にプライム市場へ移行してからの最大となりました。売買高は33億5456万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1190と全体のおよそ 75% となりました。値下がりは349、横ばいは35でした。
はい。10兆円って俺初めて聞いたよ。1日の売り上げがすごいな。でもそれ考えるとウォーレン・バフェットとか20何兆円とかすごいね、うん、東京の最大のなんだ売買金額より多い、うん、それでちょっと早速ですが日経先物のチャートを見ていただきますと、はい、これ日足なんですが、今になって分かるのがですね今頂上ですけども、
はい
3月30日月曜日の下髭が、直近の非常に安いところだったということですね、はい、それが5万560円ですから、6万3130から5万560円を引くと、まあ、大体、2500円とか3000円ぐらいは上がってるということあもっとか1万いくら3000円ぐらい上がってるのか
そうですね、
はい、すごいですね1万も上がってで、今日上がったので先週の金曜日までは、伸び悩んだ横ばいだったんですねそれが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 4月の16日から、5月の1日までが、横ばいだったんですで今日飛び出したんでこれもし買ってる人がいたとしたら、この横ばいを手じまえず、下から持っていた人が、この急上昇に引っかかった。まぐれです。それから、この横ばいを、まあなんかやっぱりまだ、オレンジに当たって1段目だから、2段目もあるだろうと思って、横ばいの揉んでるのは、これパンパカパンですから、上がると思って仕込んでた。で、今日取れた。これはまぐれじゃなくて技術です。ということですね。で、注目したいのはですね、スタンダードプアーズとかアメリカ系なんですが、これ見てください。アメリカしっかり上げてるんですね。
はい。
うん。あれだよね、今年の3月30日から、今日までで陰線が1本2本3本4本5本6本7本しか出てないと、これすごいでちゃんと一貫して上げてました、
はい
それからダウ、ダウがですね、これもダウはちょっと途中で休んだのかなあれこれダウはこっちだ違うナスダックだナスダックもこれ一貫して上げているんですね、うん、だからアメリカはやっぱり一貫して強いということであります、はい、だからアメリカこれ急に上がったわけじゃないんだよねずっと上げてたんだよねだから日本がどうなのかなと思っていた人がちょっと反応したのがというのが今日でありますね、はいでその他見ていきますと、日経、コーヒーとココアの値動きが前回の番組でねコーヒーとココア同じ値動きだからって言ったんだけど、はい、これ今全然違った値動きをしていまして前は似てたんだけど、はい、ちょっと見ていきましょう、ココア俺取ったんだよ、
うん
これこんなにも
すごい
すげえ儲かったこれはでもあれだよね予定通りね、暴落してちょっと上げて、ちょっと下げて前の安値を割らずに、はい、今度はまたちょっと上げて紫の上で頑張ってて飛び出したとだこれはもう技術で取れて、はい、結構取った人多いんじゃないかなという朝起きると楽しみなんだココアってのは夕方始まってで朝方終わるんだけど、
はい、
朝ほらトイレとか行くじゃない4時半とか、
はい、
そうするとなんかね嬉しいんだこれ1週間ぐらい嬉しかったでココアこれなんだけどコーヒーはそうではなくてこれ今こうなんですよ、
うん、
でココアとコーヒーの違いをちょっとここでこれは日本株をやるときにある銘柄とある銘柄が同じような値動きをしていたとしてもよくよく分析すると全く違った結果になるということなんですけど、うん、それには週足と月足を見ていただくとこれがココアの週足、
はい、
暴落をして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 週間ぐらい横ばったんです、
うんうん、
で横ばったということは横ばったということだから 下げ止まった可能性があったわけです、はいはい、でそこで、コーヒーを見ていただきますと、実はほらオレンジ際の戦いのオレンジの下のボックス圏の中にある、
はい、
わけです。で前からお話をしてますように、こうですね、オレンジの下で、オレンジの下に下でですね、こう来てこうなって、こうすると最後は上に飛び出すか下に飛び出すかと、
はい、
で今コーヒーはどこにあるかっていうと、このボックスの中にある。もう一回見てみましょう、うん、そういう見方で見るとほら、なのでここを割ってくるのか、はい、もう一回上がってこの高値まで来てボックスを作って上に抜けるのかのどっちかなんだけど、月足を見るとこんな状況なんで、月足ダブル天井だから基本的には、なかなか大変だなと。で一方ココアの月足を見ると、ほら見てください、2020年の安値近辺まで来ている、うん、で週足を見ると、先ほど見ていただいてちょっとなんかこう下げ止まりたいな、止まりたいな
そうですね、うん、
ただねもうちょっと長くするとね、オレンジがずっと上げていたのが、まあ、下を向いているので、この上げは、はい、そんなに続かないというふうに見ることができるかなということで、ココアとコーヒーの値動き違うと。でこれはじゃあココアコーヒーで先物やってる人だけかっていうと、そうではなくて、日本株にも同じようなこの分析の仕方が、応用できるので、うん、ぜひ理解をしていただきたいなと、はい、でなんか来てますか、
はい、山口さんからココアについて、はい、ココア底値切り上がり4月30日の下半身を見て、うん、翌5月1日で買いを入れました、
うん、
10万円 CFD で入れましたと。
10万円入れたらいくらになった、利益
25万の利益になりました。
2倍になるぐらいな、はい、これねすぐ2倍ぐらいになっちゃうね。そうなんだよね、よかった。誰さん、
山口さん、
山口さんよかったですね、
はい、いつもコメントいただいて、
うん、それはよかったよかった、
はい、ありがとうございます。
これはこの番組聞いていただいてるから値動きは分かったんだなあとどなたかいらっしゃいますか。
はい、他の銘柄でもいいですか。
いいよ、
皆さん、2587サントリーについて、4月20日に逆下半身となり川中島を抜けたのを確認して、4月23日の、寄り付きで売りエントリーしました、その後横横して様子を見ていたのですが、本日下半身となり大引けでヘッジが苦手なので手仕舞いをしました、日足週足月足ともオレンジの移動平均線が下がっているし、下落にしか見えないのですが、この見方合っていますか。
この下落取ったよね、
はい、
これアイバリューでやっぱ取れんだよな、これ。サントリー、じゃあ次行きましょう。週足が、うん、週足こうやって見ていくと、あ、オレンジの下で、あーはーはーはー、これね、
はい、
このぐらいで見ると分かるでしょ。週足オレンジがずーっと上がっていたのが横ばって下見てますから、はい、まあ基本的には下落、うん、じゃあ月足を見るとどうなるかっていうと、あーはーはーはー、なるほどなるほどなるほど、俺だけ納得してもしょうがないよな高値下がって高値下がって高値下がって、はい、高値がいかなくなって下がっていって、オレンジも下見てるから基本下落狙った方が上がるかもしれない、はい、一時的にはね。でも一時的に上がるのにあえて手を出さないか、出したら短く手仕舞いをして次の下げを狙った方が成功率が高いかなと、うんうん、でもそこでこれを読まなきゃいけないんだよな。なんだっけ、投資にかかる最終決定はご自身の判断で行ってくださいなんだけど、そういう考えでございます、はい
はい、では次は、はい、ピーちゃんさん、いつも楽しみにしています、
はい、
4911資生堂両立てしていますと、
うん、は
い、ボックスを抜けたと判断して良いですか、うん、ただ日足青が下向きなのが気になります、うん、ということです。
資生堂ね、上がってきてるよね、これすげえよな。今年の正月で右肩上がりのダブル底で、
はい、
1段2段3段上げで今4段目、うんうん、まあオレンジ見てください、ほらほらこうやって見なきゃいけんだ。2025年から見るとオレンジが下がっていて、
はい、
横ばって底を作って今オレンジが上を向いてるところ、うん、ところがこう見ちゃうと分かんないの、
うん、
今が上がるっていうのが。
確かに。
そうで月、週足で見ていただきますとどうよ、底根圏がしっかり、底根圏がこうやってしっかりできてるっていうのはこれ以上下がらない、下がらないっていうのは、はい、売ろう、業績がどうであろうと売ろうと思っている人がいない、
うんうん、
なので下がらないわけだ。下がらないうちに横横の平均が同じになってくるから、やがて上がってくる。俺もこれ買ってんだしけど。で月足も見ていただくと、こうなっておりまして、ここのしこりの安値にちょうど並んで下げ止まったということで、これは技術で取れますわな。で、なんだってどうなるか、
はい、あ、
下げ止まっちゃってもうだいぶ上がっちゃったって感じだな。そこらが2400、
ボックスを抜けたと判断してよいのか、
ボックスを抜けたと判断と、ね、何、どれがボックスだ、どれがボックスだ、ないな、わかんねえな、
うん、
あ、これか、これがボックスだ、あ、俺番組で言ったもんな、これこことここがボックス、こう、あ、もう抜けたね、
抜けたと見ていいですか、
ね、と見ていいですね、はい、ということかな、
はい、
うん、で上がる、今後上がるかどうかなんだけど、週足を見ると紫とさ、紫を下から青が抜けてていいんだけど、オレンジがまだ下見てるから、
はい、
やっぱり今度は週足のボックスに入るんで、次今持ってたら一回手締まって、今度は下げを持ってって、次ここのボックスが本当に終わった時にオレンジが横張っていくかなっていう感じかな。
ありがとうございます、はい、もう一個いきましょうか、
いきましょう、
5803藤倉、ね、これはレンジ抜けと見てよろしいでしょうか。
5803藤倉、これを日足で見ていきますと、あ、どこのレンジだかな、
どこだろう、
週足を見ると
レンジ、どこだろう、
レンジないから、
はい、
あ、これか、なんか俺言ってること分かってきたよ、ここだな、
あ、
これを抜けましたね。なぜかっていうと、ほら、いい、この赤丸がこのローソク足に乗ってるでしょ、
はい、
横に引いてきますよ、
はい、
じゃあほら、ずっと赤丸の中にここボックス入ってるでしょ、
はい、
で抜けた、で一回上がったんだけど下げた、これがここのレンジまで食い込まずに下げて戻ったから、これは抜けたと見ていいわけですね、
はい、
うん、
抜けたということで、はい、ありがとうございます、はい、CYY さんから、先週はコーヒーとコカ抜きありがとうございました、はいはいはい、ココアは一安心でした、ありがとうございますと、コーヒーはまだまだドキドキ中ですが、うん、調整金があるのでまだ気持ちが楽ですと、
うん、そうね、コーヒーはね、底割れしたらヘッジ入れた方がいいかもしれない、そうなると、そこはちょっと見てみましょうか、これ底練りに見えるんだけど、
はい、
週足で見るとほらオレンジの下のボックスだから、ここ下にでね、ここ25年の7月の節目だから、
はい、
ここを割ってくると、あの、下がっちゃうので、紫下見て、なんと青がさ、オレンジの下来てるから、割っちゃうとやっぱり下がっちゃうので、同じだけヘッジをするか、もしかしたらこれ買いのあれに引っかかっちゃうかもしれない、ロスカットに、だから割ったら買いと同じだけ売りを入れて、ロス、今度は買いのロスカットを少し、なんつかな、もうちょっと下にして、でまた下がったら売りを入れてと、売りの方が多くなるから、はい、あとは どうぞ下がってくださいって話だな、
う
ん、で下が割らなきゃ大丈夫ですね、
はい、はい、ありがとうございます。では次のコーナーに行きましょ う、以上、相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ、投資の提言、
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言お願いします、はい、
読んでいただきますか、
はい、4月は利益を出し
木
出し切れなかった人と出し切れなかった人と利益を出した人に分かれるかな、どんな相場
月でも
相場付きでも利益を出し続けるために、うん、ちょっと分かんなかったですね、うん、4月はもう一回読んでいいですか、4月は利益を出し切れなかった人と利益を出した人に分かれるかな、うん、どんな相場付きでも利益を出し続けるために、
うん、あの、分かんなくていい、これも書いた本人が分からない
分かんないですか
丸一、
はい、
この4月は利益をちゃんと出した人もいるだろう、
はい、
丸二、
はい、
利益を出した人が丸一でいたにもかかわらず出せなかった人もいるかなと思う、
はい、
でももっと前の時期だったらおそらくどうかなっていうと、利益を出し切れた人の方が多いはず、つまり4月より前は多くの人が利益を出せた、
はい、
でも4月1ヶ月間は利益を 出した人と出さない人に分かれる月で、できれば出せなかった人は多分その流れと違うタイプの値動きの銘柄を選んでしまったがために停滞をしてしまったと。だから流れが今まで自分がパンパカパンで取ってきたのにパンパカパンじゃなくなっちゃったんで、エントリーをパンパカパンのつもりで入れたら、揉み合ったか下がっちゃった、
はい、
あるいは売りでものすごく儲かった人が、はい、売りで取れてたのに今度は値動きが変わっちゃったんで、うん、横ばいになったとか上げになっちゃったので、買いっていう頭がなくなっちゃって、
はい、
買えなかったと。そういう、こう、2つに分かれる月と、うん、その前はそうではなかったんだ。上げなら上げ、下げなら下げだから、はい、上げで取る人は上げで取れてた。で、下げで取る人は下げで取れてた。
はい、
今月は4月はちょっと分かっちゃったかなと。
うん、
で、だから得意分野が上げの人はですね、下げでも取れるようにしなきゃいけないし、
はい、
揉み合いでも取れるようにしなきゃいけない。うん、それから得意分野が下げを取る人は、なんかやっぱ下げが得意。全財産の6、7割は下げで取ってきたのね、今まで。なんだけれども、やっぱり上げも取れるように。
はい、
それから、揉み合い。揉み合いって言っても、期間がある程度。例えば下げだったら、ローソク足15本とか取るけれども、
はい、
揉み合いだったら6、7本で終わりにしとくという、日本株でしたらね。
はい、
で、先物だったら、陽線2本とか、陰線3本取っても、100万いればもう2、300万になるし、1億いればもう1億、利益1億超えていきますから、うん、それで毎月やれば年10億でしょ。で、10年で100億超えるわけだから、理屈は一緒ですよ。だから先物の人はそう長くやらなくてもいいんだけど、日本株の人はそのあれしなきゃいけないと。あれね。でちょっと見ていただきましょう、
はい、
金の日足を見ていただきますと、この4月はこういう動きだったんですね。ここが4月の、1日、
はい、
どうでしょう。陽線ですぐ隣に陰線が並んで、
はい、
で翌日は駒になって、うん、で翌日は陽線だけどこのボックス圏、
はい、
で翌日はすごく上がったように見えて上髭だったのでこれボックス圏なんだな、
うんうん、
と4月の1日から4月の13日まで半月間はボックス圏にあったので、
はい、
買った人は儲かったなと思ったら下がっちゃう、売りを入れた人は儲かったなと思ったら上がっちゃう、はい、儲からない時期が続いた。で4月の14日ボックスを抜けたんだけど、うん、抜けたと思ったら翌日下がっちゃった、
はい、
でまた抜けたと思ったら並んで下がっちゃった、
はい、
あー今度は買いじゃないんだ、売りなのかななんて思ってる間にオレンジ際やっちゃったから、うん、本当に下がるかどうかわからなかった、
うん、
そうこうしてるうちに、下がっちゃったけど、4月の1日から13日のボックスを見てた人と、14日以降からのオレンジ際を見てた人は、上行くのか下行くのかわからないから、本当に下に抜けた時に、心配で売りが入れられなかった。そういうストーリーなんですね。で、なんとかここ、ちょっとこれダブル底みたいになって上がってきましたけれども、株軸だとこの金はね、まず、こうなりますかね。ここでとりあえずエントリーなんだろうけど、ダブル底ではないんだな、まだな。ここに下半身がないからね。
うん、
これが下半身、これ陽線だと考えたらダブル底なんだよな。はい、それで、例えばじゃあ、ただね、アメリカをやった人はいいね。基本的には何の心配もなく安心して持ってたら、だってパンパカパンでそのまま上がるだけだから。
はい、
それとか、じゃあ例えば、9101の日本郵船。俺これこの銘柄だけ20年やったからね。もう全部わかる。で、これ例えば、4月までって日本郵船って、2月18日をそこにパンパカパン、下からオレンジ、紫、青、緑上がって、
はい、
軽く下げたけどまた戻ったから、日本郵船やってた人俺気持ちわかるね。もう20年で20年だ。これ日本郵船だけ40年やってるもんね。もうなんかね、分かっちゃうんだよね。で、これね、4月8日が天井だったんだけど、
は
これパンパカパンじゃないですか、はい、そうすると次これ下げでもパンパカだからまた戻るかもしれないから売り入れられないんで、うん、でまた下がったけど、いやこれ青に当たって上がるかなと思うから売り入れられないんで、はいはい、ついに青割ったじゃない、青割った時にでもまだオレンジと紫上見てるから上がるかもしれないから売り入れられなくて、うん、そのまま指くわえて待ってたらずっと下がっちゃった。これね、評論家と違って実際にね、お金張って売り買いしてる人はね、この下げ取れないんだよね、うん、気持ちもわかる。
眺めてるだけ
になっちゃうんだよ、うん、例えば俺が若い頃にバブルってあったんだね、はい、1980何年このバブルの時って、はい、ものすごくガンガン株価上がったのに意外と儲かってる人が少なかったという、うん、そういう現実がある。でそれはこの考え方は一緒なんだよね。ということで相場がこう転換した銘柄が多かったんだよね、はい、なのでその今まで上げで取ってた人が要するにほら体のリズムが上げになってるわけだから、うん、それで下がっちゃうけど上げで取りたいわけでずっと見てる間に上げで取らない間に下がっちゃったと、だから気持ちを売りに転換できなきゃいけないので、はい、この転換点を見極める技術を身につけなきゃいけない、はい、ということですね。その技術ってどういうことかっていうと、例えば上昇の期間、だいたいこれ2月ですから、はい、3、4、5、6、5月で3ヶ月、3ヶ月でもないな、これ1段じゃ3段上げぐらいでどうだろう、この青割った時に、はい、ダメ元っていうのは悪いけど技術的に青を割った時か、うん、この天井を越えないで、ここだ、これだ、これだ、
どれだ、
4月17日、よし、これはもう絶対だ、行くぞ、
はい、行くぞ、
上がって、下がって、上がって、結局、前の3月18日の高値、ここなんだよ、
はい、
だからこれちょっと飛び出したけど、3日だけ、実はここは天井なんだよ、雰囲気としては。うん、それで、この時はまだもう1回上がるかもしれない、パンパカだから。はい、ところが、下がって、1回上がったけど、下がった。
ダメだった。
うん、だからここだよな、ここかここでも売りだ、これは天井だったんだと思って売りが入れられれば6000円から5500円まで500円取れた。でこういう銘柄がたくさんあるので、先ほどお話したように本当にお金を入れている人、実際にやっているトレードをしている人の気持ちになると、これはね入れられない。で入れられるようにするには、今回の反省を生かして勉強することだよ。ここの勉強ですよ。
そこで気がつかないといけない
です、ね、そうなんですよ。俺ね、これもう時間ないか、そろそろ
あと30秒
俺ちょっと語りすぎたな。
大丈夫です。
今度あれでしょ、アフターで
YouTube の延長
いろいろご質問もいただいてますから、それお答えしようかと思います。
そうですね。で、はい、まさに眺めてましたとか、うん、日本郵政の酒も本当にその通りですねと、
そうなんだよ
な、コメント来てますね。
そうなんだよな。まあ俺は取ったけどな。
取ったけどな。毎日同じテンションで冷やして見続けているのって本当に難しい、というコメントも届いています。ということで、本日も質問たくさんチャットにありがとうございました。はいはい、後ほど YouTube の延長配信の方でたくさん答えていきたいと思います。はい、以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、では行きましょう。株は技術だ。